皆さんこんにちは。読売新聞調査研究本部、略して朝研のベテラン記者が旬なニュースを深掘りして解説する読売朝研ラジオ。3年に1度の介護保険制度改正が2024年度に行われます。現在は詳細を詰める作業が大詰めを迎えています。軽度者向けサービスの見直しなど大きな論点は早々に先送りされ、新サービスの創設など実施予定だったものもここへ来て次々と見送りになっていて、かなり小幅な改正にとどまる印象です。それでも生産性向上の取り組みや科学的介護の推進など介護の在り方の転換につながる要素も含まれています。団塊の世代が皆75歳以上になる2025年問題へ向けた最後の改正であり、これから新たな局面に入る介護保険、その将来を考えます。解説は調査研究本部の記者、林真奈美さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
介護保険制度の改正が2024年度に行われるそうですね。
はい、介護保険の制度改正は3年ごとに行われ、同時に介護報酬も制度改正の内容を反映して改定されます。改正の大筋は前の年、今回でいうと2022年、その年末に厚生労働省の審議会が意見書をまとめます。その後これに沿って法改正が行われ、さらに詳細を詰めて介護報酬に反映させる議論が行われます。今ちょうどその真っ最中です。ですから通常は意見書段階でほぼ方向性が固まるのですが、今回はちょっと異例でした。重要テーマである利用者負担や保険料の一部引き上げという負担増の話は意見書では結論を出せず、改めて議論することにしたんです。この年末までに具体的な内容を決める予定ですが、実施時期は当初予定よりかなり遅れそうです。また軽度者向けサービスの見直しやケアマネジメントの有料化などの重要テーマについても意見書では結論を出せず、次回の改正以降に先送りしてしまいました。さらに意見書では実施を打ち出していたものについても、ここへ来て次々と今回改正での実施を断念しています。そういう点で今回の改正はちょっと肩透かしという感じがありますね。
はい、先送りばかりですね。一体なぜそんなことになっているんでしょうか。
負担増に関しては2023年春の統一地方選を前に負担増の議論を避けたいとの与党の思惑もあったと思います。軽度者向けサービスの見直しやケアマネジメントの有料化はここ何回かの改正でもずっと懸案となってきたものです。介護保険は2000年度の創設以来、社会環境や介護ニーズの変化に合わせて見直しを重ねてきましたが、打てる手はさほど残っておらず、残された課題は反対論も根強い困難なものばかりです。見送りばかりの経緯は制度の手詰まり感を表しているようにも見えますね。
そうは言っても今回の改正は団塊の世代が全員75歳以上になる、いわゆる2025年問題、それを前にした重要な節目なんですよね。
その通りです。介護保険の創設当初はサービスの拡大を優先してきましたが、高齢化の進行とともに取り巻く状況は厳しさを増しています。65歳以上の被保険者数は創設当初の 1.7 倍になり、サービス利用者は 3.5 倍に増えました。合わせて介護費用も増大していて、初年度の約 3.6 兆円が21年度には 11.3 兆円まで膨らみ、高齢化がさらに進む2040年には約 25.8 兆円になる見込みです。費用の膨張に伴い保険料も高騰していて、創設時には全国平均2911円程度だったのが今は6014円、2040年度には約9200円になると推計されています。2025年には団塊の世代が全員75歳以上になり、認知症の高齢者や高齢単身世帯、夫婦のみ世帯が急速に増えていくことが見込まれます。さらに団塊ジュニア世代が全員65歳以上になる2040年頃には85歳以上の人口が急増し、介護・医療ニーズは一層高まります。一方で生産年齢人口は急減して 介護の担い手不足はより深刻化します。厚生労働省の試算によれば2040年には69万人不足するそうです。こうした社会構造の変化にいかに対応し持続可能な制度としていくか、2024年度改正は大きな節目とされてきた2025年を前にした総決算であり、新たな局面へのスタートという重要な転換点といえます。
その重要な改正で本来どのような見直しが予定されているのでしょうか。
一番の注目ポイントは12年ぶりの新サービス創設だったんですが、これも最近見送りが決まってしまいました。訪問介護と通所介護デイサービスですね、これを組み合わせて一体的に提供する複合型サービスが構想されていましたが、現場や有識者から慎重論が相次ぎ断念に追い込まれてしまったんです。
なぜそんなことになったんですか。
複合型サービスは同一事業所で訪問と通所の両方を担えば、本人の状況がより正確に把握でき、ニーズに合った質の高いサービスを柔軟に提供できるとの触れ込みで、一部の業界団体から強い要望がありました。ですが本音は人手不足の中で人材をやりくりして有効活用したいとの思惑だったとみられています。ですから効果や課題などの実証事業も行っておらず、既存のサービスとの住み分けも不明確でした。制度がさらに複雑化するとか、利用者の意向より事業所の都合が優先されるのではないかなどと懸念する声が多く、無理に実施すれば現場も利用者も混乱したでしょうね。
はい。しかし人手不足は避けがたい状況ですから、人材の有効活用という発想はまあ理解できる気もしますけれども。
はい。介護業界の中でも特に訪問介護の人手不足は深刻で、有効求人倍率は15倍を超え、事業所の8割が不足を訴えています。しかも訪問介護員の4人に1人は65歳以上です。一方で訪問介護の利用者は2020年度の114万人から2040年には152万人に増えると推計されています。このままでは将来的にサービスの供給量が需要を大幅に下回る恐れがあるんですね。ただ一対一で高齢者を見る訪問介護と複数の職員で複数の高齢者を見る通所介護ではサービスの内容が違いますし、職員の資格要件も異なります。人手不足解消ばかりに目が向くとサービスの質が低下しかねません。やはり丁寧に実証事業をして慎重に検討すべきでしょう。
なるほど。では先送りされずに実施される見直しはどのようなものがあるんでしょうか。
介護現場の生産性向上や科学的介護の推進などがテーマになっていて、これらに関する取り組みが強化される方向です。生産性向上についてはこれまでも介護ロボットの導入支援などさまざまな取り組みをしてきましたが、なかなか現場に浸透していません。そこで今回、介護施設に生産性向上の対策を推進する委員会の設置を義務付ける方向です。また介護報酬において見守り機器の導入など、厚生労働省のガイドラインに基づく業務改善を行った場合の加算を新設します。その他、見守り機器などテクノロジーの活用を条件に、施設の職員数の規定、原則として利用者3人に1人ですが、これを緩和するかどうかが焦点となってきましたが、有料老人ホームに限って利用者3人に 0.9 人とする案が示されています。将来的には対象の施設を広げていく流れだと思いますが、サービスの質の低下や職員の負担増にならないよう、現場の状況を踏まえて慎重に検討してもらいたいですね。
はい。科学的介護というのは何ですか？
政府はエビデンス、根拠に基づく介護を目指して、2021年から科学的介護情報システム LIFE をスタートさせました。利用者の状態やケアの内容などのデータを収集、分析して、結果を事業所にフィードバックしています。データの蓄積と分析を進めて、どんなケアが効果的かを解明し、介護の質の向上につなげる狙いです。前回改正で、介護報酬にデータ提出に対する加算を新設したり、既存の加算の要件にLIFEの利活用を組み込んだりしました。 今回はこれまでライフの対象外だった訪問介護やケアマネジメントにも広げる方針でしたが、これも最近になって見送られました。代わりにデータの提出頻度の統一や収集データの整理など現場の負担軽減と分析精度の向上を重点的に行います。介護保険は成熟期を迎え、サービスの内容や量よりもどれだけ自立支援や重度化防止に役立ったかという成果を重視する流れになっています。ライフによる分析を通じて今後成果を評価する報酬が拡大されていく流れでしょう。
最新ニュースを深掘りする読売朝券ラジオ、読売新聞調査研究本部がお届けしています。
本日は介護保険改正について伺っています。サービス利用時の自己負担や保険料も見直されるんですよね。高齢者にとっては一番気になるところです。
介護保険に限らず社会保障全体で経済力に応じて支払う応能負担の強化がテーマとなっています。介護保険でもサービス費用の自己負担2割の対象を拡大する方向で具体的な範囲を議論しているところです。当初は2024年度中に実施する予定でしたが、早くても2025年夏になりそうです。制度創設以来、利用者の自己負担は所得にかかわらずサービス費用の1割でしたが、2015年に一定以上の所得がある人は2割負担となり、2018年には3割負担も導入されました。65歳以上の所得上位 20% が2割または3割で、2割負担の人は利用者の 4.6%、 3割負担は 3.6% となっています。後期高齢者医療制度では2022年から2割負担を導入していて、加入者の所得上位 30% で区切っています。仮にこれに揃えた場合、随分増えますね。厚生労働省は何段階かの試算を示していて、現行制度と医療制度の間くらいになるのかなと思います。
しかし高齢者の家計への影響は大きいですね。
はい、医療に比べて介護はサービス利用が長期化する場合が多く、家計への打撃は大きいでしょう。また医療と違って直ちに命に関わることは少なく、その上利用するかどうか家族が判断する場合も多いですから、自己負担増による利用控えは医療以上に生じるのではないでしょうか。それでは高齢者の自立支援という介護保険の理念を損ないかねません。こうした介護の特性を考えれば、必ずしも医療保険に習う必要はないと思います。応能負担の強化は重要ですが、それは保険料の段階で徹底して行うべきで、利用時の負担率にまで差をつけるのは万一の場合に備える保険制度の理念にそぐわないという考え方もあります。
なるほど。そして保険料の方も一部引き上げられるのですよね。
こちらは高所得層の保険料を引き上げ、低所得層は引き下げるという、まさに応能負担の強化ですね。高齢者が支払う保険料は所得に応じた段階制になっています。市町村ごとに基準額を決めた上で、所得段階ごとに異なる倍率をかけて算出します。現在は9段階が標準ですが、それ以上の段階設定や倍率の調整も認められています。この標準段階に上位所得区分を付け足して多段階化し、高所得者の保険料を引き上げるとともに低所得者の保険料を引き下げます。具体的な所得基準はこちらも年末までに決まる見通しです。現状でもすでに半数以上の自治体が標準の9段階を超える多段階化をしています。多段階化して高所得層により多くを負担してもらうことで、基準額の上昇を抑えることができます。介護保険の持続可能性を確保するために必要な措置と言えますね。
はい、今後の課題としてはどのようなものがあるんでしょうか。
最大の焦点は軽度者、要介護1とか2の人ですね。こちらの人のためのサービスの見直しでしょう。論点となっているのは訪問介護の生活援助サービスです。掃除や洗濯、料理、日用品の買い物などを代行するもので、これを保険給付に含めるかどうかは制度発足時から議論がありました。もっと軽度の要支援者については、 訪問介護と通所介護が市町村事業の地域支援事業に移されています。軽度者の生活援助サービスも同様にすべきではないかというわけです。
地域支援事業というのはどういうものですか？
地域支援事業は介護保険財源から費用を出して介護予防や生活支援などを行う仕組みです。市町村が独自に人員基準や報酬を決められ、 NPO やボランティア、住民主体の支え合い活動などにも財源を投入できます。地域の実情に合ったサービス展開を図りながら、人手不足の解消と費用の抑制という一挙両得につなげる狙いがあります。問題は担い手の拡大が進んでいないことです。軽度者サービスを移すことに慎重論が優勢なのも当然でしょう。次回改正までに受け皿整備に集中的に取り組み、実現できる環境を整える必要があります。家事援助がなければ生活が成り立たない高齢者に対しては必要なサービスは保障されなければなりません。しかしそれを保険給付でカバーするかどうかは別問題です。財源が限られる中、福祉サービスや公的制度以外のインフォーマルサービスと連携しながら、高齢者の生活を重層的に支えていくべきでしょう。
ケアマネジメントの有料化も先送りされた課題でしたね。
ケアプランの作成や介護サービスの調整を行うケアマネジメントは、高齢者の積極的なサービス利用を促そうという観点から全額が保険給付され、本人負担はありません。これに対し、他のサービスと同様に利用者負担を導入すべきだとの声が10年以上前から上がっています。反面、利用抑制を招くとか、自作のケアプランが増えて介護の質が低下するなど根強い反対があります。有料化されれば、低所得層を中心に利用控えが起きる可能性は高いでしょう。また、有料化されることで利用者や家族の権利意識が高まり、不要なサービス利用などの要求が高まることも予測されます。自作ケアプランも含め、むしろ質の低下を招く恐れも拭えません。実現にあたっては、こうした懸念を払拭する対策が欠かせませんね。
はい。いつまでも結論を持ち越すわけにはいきませんね。
はい。最近の改正論議では、重要論点に関して業界団体がそれぞれの立場から賛否を述べるだけで一向に議論が深まらず、足踏み状態が続いてきました。しかし介護保険を取り巻く状況は厳しさを増す一方で、そんな余裕はありません。利害関係者だけの議論に任せず、制度の将来に向けて真摯に協議する場が必要ではないでしょうか。
はい、林さんありがとうございました。読売朝券ラジオはこれからも旬な話題を深掘りしてまいります。次回もどうぞお楽しみに。
最新ニュースを深掘りする読売朝券ラジオ、読売新聞調査研究本部がお届けしました。